武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし、漢字を解きし物あり、動画配信のお知らせです。動画はインターネット上での配信で、2月1日、来週の月曜日スタートです。チケットは税込み2200円、今日から発売開始です。チケットピアウェブサイトからお申し込みください。その際、会員登録をしていただきます。お支払いはクレジットカード、またはコンビニエンスストアでのお支払い、どちらかを選んでください。チケットの買い方など詳しいことは、文化放送のホームページをご覧ください。
どうぞよろしくお願いしたいと思います。さあ、それでは本題に入りましょう。ちょっと言い間違えましたが、先祖返りの国。これ面白い本めっけまして、読んでるうちにますます面白くなったんです。エバレット・ブラウンさんと遠藤早川さん。早川さんの方は日本の方でございまして、エバレットさんの方は、アメリカの方、小文社から出ておりまして、いやー読み応えありました、
はい、
これ何が面白いかというと、日本人の体で日本文化を読み解くという、
うん、
文化は体だという、
ほう、
文化は不倫じゃなくて体だという、
はい、
で、ものすごく奇怪なことが書いてあるんですよ、
はい、
これね、つかみの文句で書いてあったんですが、下駄を履くと気持ちが前向きになる。ちょっと今考え込みました、かなさんは。
はい、
その下駄を履くと、なんか人間の、日本人の特に気持ちが弾んでしまう、これは一体何だろうっていうような疑問なんですよ。
たまに履くと、
うん、
うわやっぱ歩きにくいなって思っちゃいます。
はいはい、かなさんまだお若いから。私が最近ものすごく体のことに関して、これ健康はね、もう奥さんに従うしかないんですから、厳しいチェックも入っております。あ、豚まん食ったとかって言われて、おろおろするよ、でんくさいとかっていうのが日常なんで、
はい、
でも自分の体力がこう落ちていくという、まあ老化がもうね、どんどん進行しております。その老化する身体の中で、ふっとね、へえ、俺はこんな風に体を使うのか、なんていう、そういう思いが、うん、
はい、
それがさっき言った下駄を履くとね、なるほど気持ちが明るくなるんだよ。
なるんですか？
なる。で、リラックスの度合いも深くて、うち一足だけ下駄置いてあんの、
はい、
男もんの、
はい、
あれをカランコロンって言わせると、ものすごい気持ちがのどかになるんだ。そういう日本的なものから違う自分になったようなという、うん、これそのことに気がついた人が面白いんですけども、エバレット・ブラウンさん、この方はアメリカ人、牧師の父を持つサンフランシスコの教会に生まれた方です。一番最初はインド仏教に惹かれまして、ブッダガヤとかチベットを放浪、その後に日本の座禅に興味を持ち、東洋医学を学びつつ、現代日本にはほとんど興味が湧かず、この方そっからどこ行ったかっていうと、仏教からどこ行ったかっていうと、では三山の山伏修行が面白くなって、
山伏
になっちゃったで、この方その山伏修行の中で、日本人の身体こそが日本の文化ではないか、で写真家として、それから整体師として働きつつ、山伏としても生きるという日本での生き方を選んだ方、
はい、
で遠藤早川さん、早川遠藤さんは茅ヶ崎でって書いてあるな、ロードバイクのお店を営みつつ、日本人の体そのものが実は素晴らしい文化ではないかと気づき、それをずっと探求しておられる、そのロードバイクのトレーニングとか試合に出つつ、
はい、
このお二人が日本人の中に眠っている先祖返り、
うん、
これを探して歩くという。
先祖返りがちょっとよくわからないです。
はあ、
はい、
例えば、
はい、
カナは見たことないだろうな、あんた現代っ子だから。足中ってわらじ知らないか。
わらじ、
うん、
のわらじに種類があるんですか。
そう、まあ普通のわらじってありますが、
はい、
そのわらじの中でも足中というちょっと特殊なわらじがありまして、これかかとがないんですよ。
はい、
土踏まずから後ろ側が切れたようなわらじでして、これを足中って言うんですね、
はい、
昭和初期まで日本の農村にあった。 鎌倉室町の絵巻などで道行く人の足元をよく見てください、うん、みんなこの足中なんですね。かかとまでないんですよ、
はい、
ちょうど真ん中で切れてるんです、
うん、
これどうしてかっていうと、
はい、
こう鼻緒って言いますかね、尾に親指とその次の指に引っ掛けてますね足、
はい、
そこに力を込めてつま先だって歩くんですよ、
はい、
ですから足の指先が敏感になって、足の指先が敏感になると延髄を伝わって脳幹を活性し全身に情報を伝えるそうです。
へー、
カナも一回どっかでチャンスあったらやってごらんよ。危険じゃないようなとこ見つけてやるんだよ、
はい、
草っぱら素足で歩くの。あるいは柔らかいなと思った土の上を素足でつま先立てて歩くの、
はい、
その時に足先から入ってくる情報量の多さにカナはきっと驚くと思う。春が近いなとか、
はい、
何日か前に雨降ったなとか、ここ結構ミミズが這い回っているとか、腐葉土枯れ葉をいっぱい蓄えているとか、地面の性質の情報がドーッと入ってくるんだ。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
日本人、まあ私も含めましてもね、その先祖と言われましても現代的近代的町に住んでいるわけでありまして、かなさんなんぞはもうついこの間生まれたぐらいお若い方なんで。
そんな若くもないですけど。
そんなに若くもないか。ちょっと褒めすぎたね。かえって傷つくんだよね。
そうですね。はい。
でも俺なんか子供の頃振り返って、
はい、
博多の街、あんな大都会の真ん中でも子供の頃覚えてるのは、アスファルト道がへこんでて、そこに練炭とか豆炭の燃えかすで埋めてあったの覚えてるもんな。
え？どういうことですか？
あ、そうか、わかんねえか。うん、七輪。とか、
分かります。
あの中でほら練炭とかって穴がいっぱい、
はい、
あれの燃えかすを道路の穴っぽこのところに捨てるのよ。
え、昔って捨ててたんですか？
捨ててた。
そんなところに、
うん、
それいいんですか？
よくないだろうけど、そういうその練炭豆炭の燃えかすを詰め込むっていうのが行われてて、
はい、
そんな道を歩いた思い出があるのよ。
はい、
それに比べても今アスファルトの品質が上がったんでしょうね。
そうか、
うん、何もかも変わりましたよ、そういう意味では。近頃やっぱり飛行場のトイレなんか行くと布団敷いて寝られるんじゃないかって思わない？あれ本当に綺麗だよね。
綺麗ですね。
本当にね、そういう風にしてこうだんだんだんだん日本そのものが変わっていくんで、私どもも日本というものを近代的なものとして私たちの体から離れていくわけでありますが、時として蘇る先祖返りっていうのはないかな。
え？
これ私の体験談だからここから話そうね。
はい。
私ね、あの浅草の三社祭りで棟梁という方がいらっしゃる、町のまあ顔役なんだろうね。この人があの例の祭り衣装を着て歩くんだけど、おかみさんが草草履がすっげえちっちゃいの。昨日話した足中みたいに。それで白足袋棟梁を履いてんだけど、かかと下ろすと地面についちゃうのよ。
はい、
あの足袋汚れませんかっていうと、棟梁が汚さず歩くのが生きってもんだよ。つまり祭りの最中かかとつけないのよ、
うん、
白足袋のかかとを汚さない歩き方を祭りの期間中やるという。和の履物というのはつま先着地であります。つま先から後ろへ蹴って踏み出すわけであります。かかと使わない。
はい。
そうすると着物の前が開かないんだ。
ほう、
あれかかとついてしまうとベラッと広がるのよ。
そうか、
うん、
はいはい。
それがあの八坂の前で時々見かける観光客の方が着ている和服ね、着せてもらって歩いてらっしゃるけど、もう前がはだけて仕方ない。
はい。
これが芸者さんや舞妓さんが歩くと、もう全然違うんだ。
歩き方なんだな。
うん、着物の毛出しの、
はい、
そういうところに我々のそのいわゆる先祖返りの体というのがあるわけですよね、うん、 少し前かがみ、それで歩幅を割と短めにとっといて歩数で歩くという。
あ、小刻みに歩く感じ。
そう、はい、歩くことは日本人にとって移動ではなく昔は瞑想であった。
ほう、
つまり日本人は昔歩きながら物事を深く考えることができた。今もそうでありますが、奈良の、奈良の方は金峰寺で、金峰山でいいのかな、京都は比叡山、ここでは僧侶の方が歩いてらっしゃるの知ってる？比叡山黙々と歩く僧侶がいるんだよ。
歩く？
千日開放行。
わかんないです。どこをどう歩いて何をされる？
決められたコースがあるの。
コース、
一日どのくらいある？20キロだったかな、ごめんなさい、はい、これを夜通しかけて歩くんです。
何のために？
修行です。千日間、千日間3年歩きます。毎日、
はい、
その歩きながら悟りを得るという。その他にも歩くことで有名な偉人がいます。小説家ヘミングウェイ、
はい、
そして儒教の孔子、ある意味ではイエス・キリスト、ブッダもそうですね。旅してますね、歩いて、
はい
は
い、
かつてはやっぱり歩くことは偉大な直感を得るための修行の一環だったんですね。これブラウンさん、アメリカ人の方が言ってます。歩け、ロング、スロー、ディスタンス、長く、ゆっくり、距離を歩く、これが瞑想の基本だそうでありますけども、よくよく考えてみると日本の祭りはこれです、
はい、
お祭りはゆっくりとした足取りで長い距離を歩くでしょう、
はい、
京都祇園祭り、あれ出し引っ張りながら歩くんでございますね、
はい、
それから東北の三大祭り、あるいは土佐のよさこい、これ踊りながら、阿波踊り、これも踊りながら歩数を稼ぎつつ歩く。そうすると日本人って瞑想あるいはトランス状態に入りやすい。
トランス状態には入るかもしれません、なんかわかる気がする。
で、日本の祭りに必要なものをこの二人が挙げてるんですが、日本のお祭りに必要なものは音として笛と太鼓、そしてもう一つ必要な音、これ言われてハッと気がつく、下駄の音。さあ、先祖帰りのトランスを手に入れるために明日も聞いてください。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし、漢字を解きし物あり、動画配信のお知らせです。動画はインターネット上での配信で、2月1日、来週月曜日スタートです。ただいまチケット発売中。料金は税込み2200円です。チケットピアウェブサイトからお申し込みください。お支払いは、クレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかをお選びください。チケットの買い方など詳しいことは、文化放送のホームページをご覧ください。
どうぞよろしくお願いいたします。さあ、本題に入りましょう。
はい。
今週のまな板の上、先祖帰りの国、我々の体の中に眠っている先祖、それに気づきましょうという習慣でございますですね。昨日は歩くということをテーマにしたんでありますが、次はどこに行くか、手に行きましょうか。
はい。
我々は東アジアに住んでおりまして、文化的に箸の文化の中におります。特に和食の場合難しいのは、焼き魚を食べるとき。
はい。
さらに、まあ、外国の方が時々驚かれておりますが、豆料理のつまみ方、これはやっぱり何年もやってるうちに上手になっとるんですね、我々はね、非常に高度であります、はい、それと小指を立てたりしますと女性であるという、そういうジェスチャーになるわけでありますが、この著者2人でありますが何を言ってるかというと、小指というのは飛行機でいうところのスタビライザー、尾翼、
はい、
その飛行機の水平を維持する安定装置が小指なのではないかと。箸で口に食べ物を持っていくとき、方向転換などをするのが実は小指。
そんな意識したことないけど。
ないでしょ。指立てる方？
いや、立てないです。
ああ、細かい仕事をするとき、思わず立ってるときってあるよな。
コップかな、なんかこう
浮くよね。
なんか立っちゃってる人っていますよね。
かなあんまり小指立てない。
はい。
では、この時はどうだろう。例えば、着物を着るとき腰紐を締める。
あんまり着物着ないからな。
はい。自転車のグリップ。
自転車のグリップ？
うん。
小指？
うん。
使ってない気がします。
あなた使わないタイプなんで。
普通使うんですか？
自転車のグリップ等々すると、はい、もうこれもあなたには関係ないけども、鎌、鍬、杵、この手の農村の器具を使うときは、小指が、いわゆる手首を固定した、安定させたっていうシンボルになるんです。
そうなんだ。
何に使ってるんだ、君は小指を。
いや、あんまり使わない気がするんですけど。
木刀を握ったりするときはどうだ
木刀も握れないからな。まあ、せいぜいゴルフのクラブ握るときに、右の小指はきちんと使ってる気はしますけど。
左はどう？
左も、使ってんのか。
うん。
使ってんのかな。
それは君グリップ悪いよ。
はあ
その理由言おうか。
はい。
あれ、ゴルフの場合すっごく面白くて、なんで難しいかというと、はい、ゴルフ右利きの人だよ。うん、の人は、クラブ握るだろ。だ左手の小指で3本で握るもんな、左手は。
はい。
そう教わったろ。
はい。
先生から。
はい。
ほんで、右手は、人差し指と親指だよな。
そうですね。はい。
そうだよな。握り方がな。つまり、すっごく面白いのは、ゴルフは、片方の手は、3本。小指からの3本。薬指と中指。それで、右手は親指と人差し指なんだ。うん、で、これは、それぞれ指の役割をばらけてあるわけ。
はい。
これね、釣りで言うとわかりやすいんだ。天からっていう釣りがある。で、天からってのは竿の持ち方が小指と薬指で持つんです。こんな風に。
小指と薬指。
この2本だけで持つ。
うわ、なんか頼りない感じ。
頼りない。もう一つ重大なことがあるんだ。うん、敏感でしょ。
はあ。
これでちょんちょんやってて魚が食いついてくると来たってわかるの。
はあ。
それで魚を釣り上げる。はい、天からっていう釣りは、
はい、
天からってのは竿の長さだけの糸なんだ。だからあんまり遠くへ飛ばせないんだよ。そーっと魚に岩陰から近づいて虫が落ちてきたよって騙してちょんちょんちょんってすぐ近くの水面を叩くと魚が虫だと勘違いして飛びついてくるという。これ日本の釣り方ね。天から。もう一つあるのがフライフィッシングなの。
はい。
これは3本で持つ。
逆。
これなんでかっていうと3本で握って遠くへ投げるのよ、
はい、
ほら投げられるでしょ、
はい、
つまり指の使い方でその指先から先の道具の操作を調節するわけ。指の何本を使うかで。
へえ、釣りってそうなんですか。
そうそうそうそうそう。
へえ、
そうそう。
やみくもに持っちゃいけないんですね。
そうそう。これはね、俺指の使い方とかすっごい面白かったな。特にまたゴルフ再開してやってるんですけど、指の使い方ってやっぱりすっごい感じる。
はい。
とにかく先祖返りの体を追い求めていきましょう。右手と左手の使い方の違いが一体先祖返り日本人のどこから始まったか。右手と左手を同じように使わないの。うん。右手には右手の、左手には左手の役割があるわけ、
うん。
それを作業ごとで変えていかなきゃいけない。その基本が、またこれかなり説明しにくいな。でも、この辺が面白いんだけど。
はい。
稲のわらたばなんかで縄ってなったことないか。
ないです。
はあ、これがね、面白いんだ。実は案外、ゴルフのグリップを作ったりするのは、縄を縫うっていうような作業が。
あ、そう。
まあ、ごめんなさい。時間いっぱいです。はい、この続きまた明日のマネタの上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
日本の道具使いっていうのは、右手と左手を逆方向に使うんだ。
うん。
右手はより遠くへ刃を向けて切ろうとするんだ。
うん、
左手はそれを手前に持ってこようとするんだ。ほら。
おー。はいはい。
全部いっちゃったらフェンシングになっちゃうんだよ。
え？あ、全部いっちゃったらフェンシング？
うんうん。
あ、そういうことなんだ。
つまりあれはやっぱ片手の刀剣術だよな。 日本の場合は右手と左手を使うから、
あ、そう、
うん、逆の動きをするのよ。遠くへ行こうとするものと近くへ行こうとするものと、
はあ、
でゴルフが面白いのはその辺から俺もやっと面白くなったんだけど、遠くへ飛ばさなきゃいけない時とすぐ近くで止めなきゃいけない時の2つをやんなきゃいけないから、この時に右手と左手の使い方が入れ替わるんだ。そうやって考えると面白いじゃん。
ちょっともう無意識にやってたから分かんないですね。入れ替わる、
うん、だって遠くへ飛ばす時は片方の利き手の方はより遠くへ行かせようとする、うん、それを左手、逆の手が止める。
止めてるか、
うん、今度近くへ行くときは逆になるんだ。
はい。
大きく行こうとする手を逆の手が止める。
それ分かります。
それはなんとなく分かる
から。分かる分かる。はい。
その入れ替わりの面白さなんじゃないかな。
アプローチのときは右でちょっとこう止めるってことですね。
いや、それはもう言葉にしない。でも、明らかにドライバーのときとは反対の腕の使い方をしなきゃいけない。
はい。はい、
ダメだなこれ。カナと話してるとどんどんゴルフに寄ってっちゃう。
ごめんなさい。
縄を縫う、はい、見たことないか。
見たことありますよ。
足の指のところに稲わらを挟んどいて、
はい、
2本を1本にしていくわけだろ、
うんうんうん、
その時に縄を縫うんですけども、片っぽは時計回りに縫うんだよな、
うん、
それでもう片一方は反時計回りに縫うんだよ、
うん、
それを合わせるのよ。
分かんないな。そうなんですね。
うん、理屈だけ分かってくれればいいや、
はい、
縄を縫う一本は時計回りにない、うん、もう一本は反時計回りに、この二本を寄り合わせると不思議な力学が生まれる。どんな力学かというと、二本はお互いの元に戻ろうとする力を打ち消し合う、
うん、
そうすると強い縄ができるっていうわけだ。
ああ、丈夫になるんだ。
うん。はい、つまり、縄というのが、の構造は、プラスとマイナスが打ち消し合うっていうのが、実は、皆さんも聞いてびっくりなさらないでくださいね。このお二人曰くですけど、電磁波を発生させるのではないかっていう。だよな。だけど、この発想は面白いぜ。
電磁波？
うん。エネルギーの逆回り、
はあ。
縄に弱い電磁波の発生によって別エネルギーが発生する。そのために実は日本人は縄、あるいは締め縄を結界の象徴として使ったのではないか。
はい。
こっから先、何もかののかが入ってはいけないっていうシンボルは、うん、実は縄であった、
うん、
縄にはそういう邪霊、悪しき霊を弾くっていう力があるのではないだろうか、
はい、
それが神社の締め縄になり、そこに住んでいる人たちはそういうことを祈って土器に縄の模様をつけたのではないか。
縄文か。
そうです。
はあ、
これは面白いね。ほら、マイナスイオンって言うけど、
うん、
清らかなエネルギーというのはプラスとマイナスの力がお互いに打ち消し合うところに発生するわけだ。
はい。
女房との喧嘩もそうで、向こうがプラスの時こっちがプラスになると弾き合うんだよ。
はい。
マイナスになるとくっつき合うんだ。
ほ
う。それは武道の先生がおっしゃってたんだけど。でもどちらかがプラスになったら必ずマイナスになるっていうことで、平穏を保つっていうのは先祖返りを回していく公式なんではないだろうかっていう。
はい。
すごい面白いね。それと時々前の海さんの相撲の解説聞いてると、前の海さんが前蜜の取り方とかで小指の使い方を言うよね。
あ、そうなんですか？
小指が、回しの何枚目に入るかで決まるんだって。
へえ、そうなの？
うん。小指っていうものの意識っていうのが、そういう力仕事の場合はものすごく大事であるっていう。
へ
え。俺、合気道で一番怒られてんだ、それだよ。もう何回も叩かれちゃった。指が伸びないの。
伸びない？
俺すぐ曲げちゃう。
はい。
多分柔道やってたんでグリップで勝負しようとするんだ、
はい、
それを合気道を嫌うんだよな、回転の武道じゃん合気道って、
はい、
そのためには小指を立てる、それから技に対して、まあ、それはもう何遍も言われたけど相手がプラスの時はマイナスになりなさいよっていう、このねプラスとマイナスの発想、この発想がね面白くて仕方ないんだよな、
はい、
この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし、漢字を解きし物あり、動画配信のお知らせです。動画はインターネット上での配信で、2月1日、来週月曜日スタートです。ただいま、チケット絶賛発売中。料金は税込み2200円です。チケットピアウェブサイトからお申し込みください。お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかをお選びください。チケットの買い方など詳しいことは文化放送のホームページをご覧ください。
どうぞよろしくお願いいたしま す。さあそれでは本題に入りましょう。日本人の体の中に眠っている先祖返りの力、昨日まで指とかを語っておりましたが、今日は背、面白いことを指摘なさるお二人がいらっしゃいまして、エバレット・ブラウンさんとエンゾ・早川さん、この方の先祖返りの国へという本からの三枚おろしでございます。よく出てまいります、日本人がよく口にします聖歌丹田、
はい、
丹田丹田と言いますか、
はい、
丹田とは何ぞや、こあんまりはっきりしたことは誰も言わないのな、
まあ、腹おへそから
腹のやや下ぐらいのところかな、
はい、
なんでここは重大なのかと、日本人ここ何にしてもねよく言うんでありますが、
はい、
ここですね、西洋用語でいろいろ調べてみますと、大腰筋というインナーマッスルのあるところで、この大腰筋の前にあるのが腎臓で、この大腰筋は死亡します、その生き物が死んでしまう、人間が死んでしまうとぺっしゃんこに縮むそうでございまして、実はここものすごい太い血管があって血流が盛ん、うん、だから生命力を示すような場所なんですって、はい、やっぱり生命力の源泉で、声を出すための横隔膜をしっかり動かすことだが、この横隔膜のすぐ後ろあたりにこの腎臓があると、
はい、
だから腎臓が調子悪いと声の、ね、出が悪い、
うーん、
病人ってやっぱ声縮むもんな、
腹から出てない感じ、
あ、そうそうそう、ね、それがやっぱり聖歌丹田のパワーをなくしたということなんでしょうね、
はい、
話急ぎましょうね。近頃はしきりに男性は腹筋を鍛えることが流行っておりますな、女性はと言いますと、あなたもそうでしょ、お尻、
そう今流行ってんですよ、お尻ヒップ、
お尻流行ってんでしょ、
はい、ビジリ
ビジリっていうのか、
はい、はあ、
腹筋はまず横に置いといて、日本人のお尻と申しますのはどこでジャッジするか、これがやっぱね先祖返りなんですかな、
え、ジャッジ、
うん、
どこで、
うん、やっぱ女性は無理だよ、うん、男性はお尻の美醜が一目でわかるってイベントがあるんだよ、
なんですかそれ
お祭りだよ、
あ、ふんどしだとお尻出るってことですか、
ふんどしとは言わないんだ、
あ、違う、
うん、締め込みっていうんだ、
締め込みか、
うん、この時に街中尻が並ぶんだよ、
並んでます、
その時にこの人は役に立ちそうな尻してるっていうのがわかんの、
確かに息のいい尻とそうでない尻ってありますよ、
はい、これあの尻の筋肉の見方なんですよ、
はい、
で尻の筋肉は主に2つでございまして、大臀筋、
うん、
尻の下の方の大きな筋肉でございます。上半分はというと中臀筋、
はい、
女性と違いまして丸いお尻ではなくて男性は四角いお尻がかっこいいんです、
はい、
はいはいはいはい、そしてもう一つかっこよさが尻エクボ、
はい、
これは尻の脇が深いくぼみになって出るという、うん、これも皆さん、あ、俺は見たことあるな、そんな尻とお思いになってらっしゃる方いらっしゃると思いますが、千代の富士、最近では一番ケツが美しかったのは若乃花、うん、
はい、
お尻はあくまでも後ろから見た時の美しさでありまして、ブラジルリオのサンバの踊り子、女性の方々は洋梨型、
はい、
下が下がってるんです。
あ、はい。
それがこう、サンバでお尻振ると、その下がったお尻が震えるところが、実にエロスなんでございますね。うんうん、ところが、この尻の最大の欠点は、着物が全く似合わない。
そうなんだ。
そうなんです。で、着物の似合う尻っていうのは、洋梨の反対なんです。
ああ。
一軸ひっくり返したような尻がかっこいい。
そうか、そうか。
うん。というのは、帯を結んだあたりからもこっと出てスターンと落ちていくんです。
そうですね。
はい。そしてその着物の後ろ姿、歩く女性がいらっしゃると裾からアキレス腱の足元が見える。そのアキレス腱の筋がくっきり出るという、
うん、
その締まり方を江戸の男どもは震えるようにして、まったく、小股の切れ上がったような女だね、という。小股というのはおそらくその後ろから見たアキレス腱の、この筋の浮き上がりではなかろうかと。はい、このあたり面白いもんでございましてね。ちょっとお話、たくさんございまして、この後、尻からね、尻を締めます肝心のところ。はい。昔やっておりました黄門様への話まで広がると思いますけども、お付き合いのほど。この続きまた来週のまな板の上で。